皆さんおはようございます。今日も中島兄弟の司会を聞きながら、ああよかった、本当に前よりもむしろ力強くお祈りをし、また司会をしてくださる、そのように思います。感謝をいたしたいと思います。今日も聖書朗読は私がしますからと言いますと、いやこれは私がしますと言って、少し不安を感じましたけども、本当にもう、完全にもう回復された、このことを感謝したいと思います。また今日の342番の賛美を聞いておりまして、本当にそうだなと思いますね。イエス様を私たちは信じて、聖書という基準を持って歩んでいますけど、ほとんど間違いますね。その通りできない。しかしこの342番の賛美で、されど行くたびも主を苦しめ、賢き身旨、我は先ぬ、こういう人生ですね。しかしね、4番を見ますと、すべて主は許し、前のごとく身旨を身旨に抱き愛したも。私たちが失敗したりダメだと思ってもですね、イエス様から少し離れた、そういうことがあったとしても、主はすべて許してくださる。イエス様は弟子たちに言われました。何時らが我を選びしにあらず、我何時らを選び任命したり。私たちがイエス様を選んでいたとするならば、しょっちゅう手を離してますよね。だけどイエス様は離すことがない。私たちが御国に着くまで、今は御霊となって私たちの内側に住み、私たちを導いておられる。これがやっぱり福音のすべてじゃないでしょうか。聖書が述べるところの神の愛なのであります。ですから、イエス様を信じて洗礼を受けるならば、完全な人間になると思っておられる方は心配しないでください。そういうことはありえません。間違いだらけです。しかし主は、私はあなたを選び、あなたを任命した、あなた方が私を選んだのではないと、はっきりと述べてくださる。ここに私たちの信仰のすべてがあります。心から感謝をいたしたいと思います。今日は、互いに従いなさい、親と子の関係、大変私は勇気のいる題をつけました。おそらく日本の中でほとんどの人が親と子の関係について自信を持っていない、悩んでいる、あるいは失敗したと、心を本当に、失望しておられる方もたくさんおられると思います。しかし聖書の言葉によって、この日も私たちは励まされたいと思います。互いに従いなさい、親と子の関係ということについてお話をいたしたいと思います。で、この互いに従いなさいという言葉はですね、このところに書いてあります、スライドに書いてありますように、5章の20節、いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。ここで述べられているのが、ずっとですね、後の6章の9節まで、続いているわけなんですね。この互いに従いなさいというのは、すべての点において共通するところの御言葉であります。この 今日のメッセージの直前のパウロの勧めというのは、前回お話ししましたが、妻たちへの勧め、夫たちへの勧めでありました。で、前回のこの説教題は、互いに従いなさい、夫婦の関係と題してお話をいたしました。これもなかなか厳しい、御言葉の内容でありましたが、今日もまた厳しい内容であります。で、今日の6章の1節から4節は、子供たちへの勧め、親たちへの勧めであります。ここでも互いに従いなさいという共通の内容が示されております。さらにこの後の6章の5節から9節は、奴隷たちよ、主人たちへの勧めでありますが、同じように互いに従いなさいが述べられております。そのようなわけで、今日の説教題を前回に習って互いに従いなさい、親と子の関係といたしました。おおよそ人間関係の中で、上司と部下、先生と生徒、夫と妻、親と子という秩序は存在しております。しかし、互いに従うというメッセージは共通のものであります。互いに従うという心は減り下るという基本的な思いがなければ生まれてきません。聖書はこう述べています。第一ペテロの5章の5節6節、前にも示しておりますが、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、あなた方は、神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうどよい時にあなた方を高くしてくださるためです。この言葉は真実ですね。高ぶっている人には祝福はありません。高ぶりは、破滅の前触れであると箴言に書いてあります。私たちは父なる神を信じ、救い主イエス様を信じて減り下って歩んでいるときに、その時そのうちに時が来たら、ちょうどいいときに神は私たちを高くしてくださる。これは真実ですね。9月の8日、1ヶ月もうすぐ下になろうとしますけれども、このエリザベス女王が亡くなられましたが、その亡くなられたことが発表されたとき、バッキンガム宮殿に美しい二重の虹がかかりました。これが写真なんですけれども、うまく出るかなと思ったら、確かに二重になってますね。また葬儀の日にもウェストミンスター寺院の上に虹がかかりました。虹は自然現象でありますから、地上の出来事とは無関係のはずであります。しかしニュースは、女王の死とこの虹との関係が、虹とが関係があるかのように報じておりました。それは女王がいかに多くの人々に慕われていたかを表しているのであります。エリザベス女王は信仰者でありました。そして国民に仕えることを自分の生きる信条とされたのであります。1975年の一度だけしか日本にはおいでになりませんでしたけれども、1975年の5月に来られたときに、京都の龍安寺に行かれ、そして石庭を見たいとこのように言われたんですね。そこの石庭には15の石があるんですけれども、どう見てもどの角度から見ても14しか見えない。見えるものを全てで判断してはいけない、見えない一つがあるんだということをエリザベス女王は 心に留めておられたんですね。だから日本に行ったら一箇所だけ行くところ許される、そしたら私は龍安寺の石庭に行きたい、このように選ばれたそうであります。で、彼女の心情の言葉をもう一度私はここで前にも挙げましたけども、もう一度挙げたいと思います。で、今年の6月5日在位70周年の集会、この96歳において英国の国民に向けてこう述べられました。これからも家族に支えられながら力の限り皆さんに仕え続けます。6月の5日ですね。この女王は亡くなられる原因は老衰ですね。直前まで活躍してたというんですね。ですからだんだんだんだん体が弱くなっていく中で、家族に支えられながらという言葉がやっぱり入ってるんですね。これが96歳の時の発言であります。で、75年前の南アフリカのケープタウンでの集会、これ21歳でありますけれども、その時にこの英連邦の、南アフリカですから英連邦ですね、その諸国の一つでありますが、そこでの語られた言葉がこの前に出されている真ん中の言葉であります。で、私の全生涯を、それが長かろうが短かろうが、英連邦諸国の国民に捧げることを宣言しますと述べられたんですね。1947年4月の21日ですね。で、この女王は主イエスの言葉、その一番下に書いてありますが、マタイの20章の26節、あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆使えるものになりなさい、という聖書の御言葉を生涯実践されたということは言えます。まず互いに従うということは減り下るということに通じております。さて、今日の本題に入っていきますが、まず子どもたちへの教えであります。これは私たち常々子どもたちに言いますね。親に従いなさい。まあ信仰者であるならば聖書にそう書いてあるとか言うんですよね。この1節から3節、子どもたちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたと父母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。これ約束なんです。で、この箇所でですね、子供たちよという呼びかけがあります。この呼びかけは全ての人に関わる呼びかけであります。なぜなら、全ての人は必ず子供と呼ばれる時期を経験しているからであります。今もご両親の健在な方は、今も子供であることを経験しておられると思います。また、親の立場から見れば、この呼びかけは自分の子供への呼びかけと聞く人もおられます。私の場合は、両親はすでにいませんので、私は子供たちよの呼びかけを、親の立場から我が子への呼びかけとして聞き、そしてこの今の話を進めていきたいと思います。6章の1節に、子供たちよ、主にあって両親に従いなさいという言葉があります。これはですね、他の手紙でもほとんど全く同じ言葉が語られております。例えば、コロサイ3章の20節。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。これも本当に この6章の一節、これは正しいことだからですの代わりに、主に喜ばれることだからですという言葉は変わっております。しかし本質は同じであります。また旧約聖書の箴言の一章八節、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならないとあります。父の訓戒、母の教えというのが、子供たちがそれを聞く義務があるということですね。で、この6章1節が出てきました、新約聖書出てきました、この言葉は出エジプト記旧約聖書の背骨であります10回ですね、10回の第5回の言葉であります。1回から4回までは神と私たちの関係についてモーセは教えました。で、5回から10回までは人間同士の間における大事なことを述べたのであります。だからこの新約聖書では、これは第一の戒めでありと書いてあるのは、私たちの人間関係における第一の戒めが、実はあなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。これは本当にそうです。この約束は正しいです。聖書は、子供は親に従うという秩序は秩序の中にいるということを明確に述べております。しかし子供に向かって我が家を得たりと、聖書にあなたの領地に従いなさい、あなたの父と母を敬えと書いてあると言っても、何の意味もありません。むしろそれは互いに従いなさいという言葉にも反しております。その6章3節の次の言葉ですね、にはこう書いてあります。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと、今度は父たち母たちに向かって従いなさいと、子供に従いなさいと述べているのであります。この前のところを見ますと、21節は書いてありませんね。21節は殺されの3章の21節は、両親ですね、親に、父たちは母たちを、それは子供たちを失望させないようにしなさいと書いてあるんですね。ここのところは、6章4節は、子供を怒らせてはいけませんと書いてあります。怒らせてはいけない、がっかり、子供を失望させてはいけない、これは少し言葉は違っておりますけれども、両方とも正しいんですね。で、この父たちを、あなた方も子供を怒らせてはいけませんと書いてあるこの内容であります。子供を甘やかせて子供が怒らないように育てなさいということでは実はないんですね。聖書は時々読み違いをします。その時はやはり他の人たちの意見を聞かなければいけませんね。新聖書仲介の新約の2のところにはこう書いてあります。神権を乱用して子供を切れさせることのないようにとの戒めであると述べています。怒らせてはいけませんということは、実は父親母親の姿を見て子供たちが怒る、がっかりする、そのようなことの親になってはいけない、こういうふうな教えであります。父が子供たちに従うやり方は、子供を怒らせるような生き方を お父さんはしないということを示すことであります。そしてそのことが実は聖書が父親母親に命じている生き方なのであります。私たちの格言にも子供は父親の背中を見て育つという言葉がある通りであります。子供に背中を見せるということが父親母親の務めであります。そのことが子供に従うということであります。聖書は父親の生き方について注文をつけています。子供は実はよく見ています。聖書に書いてあるから親に従いなさいと言えば、必ずそういうお父さんの生き方は何ですか、目的もなくふらふらと家庭をほったらかして仕事ばかりしている、これは私に言いたい言葉であります。あるいはまともに身を入れて働きもせずに酒とギャンブルに溺れて、まあこう言われている人もいるかもわかりません。子供たちはやはり見てるんですね。だから怒るわけです。がっかりするわけですね。これはまさに子供が言っていることが正しいのであります。ですから私たちはこの子供たちを、親たちをというときに、この二つのことを私たちは両方読まなければいけませんね。で、私には子供が4人おります。それぞれ2つずつ年が離れております。で、子供たちは全員この反抗期を迎え、そして反抗期を終えました。もうちょうど教科書に書いてある通り、中学入ってから、まあ20歳ぐらいまでの間ですね。13で中学1年生とします。7年ぐらいはもう本当にもうどうしようかと思うぐらいの反抗期を迎えます。で、その反抗期はやはりやがて終わるんですね。私もまた世の親たちが間違うように間違った対応をしてきました。子供たちは親に従うべきだと考えたのであります。で、その当時は、携帯電話というのが学校によって禁じられておりました。今はもう、身の安全のために携帯を持たせているというのが普通ですね。そして、今子供はどこを歩いているかがわかるわけですね。しかし、その当時は、携帯電話で悪いことをするんじゃないかということで、学校で禁止されておりました。で、ところが子供たちは親を離れて友人と楽しく話をしたいというのが彼らの考えであります。まあ当然のことですね。それで子供たちは皆親の私と家内の反対を押し切って携帯を持ちました。私もただ押し切られて携帯電話を許したわけではありません。いろいろ条件をつけてこれができなかったらもう携帯は解約するよという約束ですね。皆さんもそうされたことがあると思います。約束をしました。そして何事なく携帯の店に行って解約をすることになりました。それが実はこの反抗期の時の私の家庭の出来事であります。私はもう子供たちを正しく育てる自信がない、暗い気持ちになって日々を過ごしました。私は彼らをうまく育てる自信をなくしました。ただその中で私のできたことは、妻と心を合わせて4人の子供のために、主イエスに祈ることでありました。しかし彼らが大人になっていく中で、反抗期を終え、社会に出ていきます。そしたらチャンスがやってくるわけであります。彼ら一人一人が自分の大きな問題にぶつかり始めるのであります。で、一人の娘の例を挙げますが、彼女は一番教会に行くのを嫌がった子供であります。教会の駐車場に来てはその車の中から出てこない。もうそれが一番嫌でありました。しかし結婚して 一人目の子供をお腹に宿しました。そしてお腹の子供がかなり大きくなった時、突然腹痛が起こり、お腹の中で大出血をしました。血液の5分の4がお腹の中で出てしまったのであります。でもう心臓もですね、かすかにしか脈を打ちません。生理食塩水を入れて脈を打たし、そして血圧を測っているという状況でありました。で、看護師さんがあれほど廊下を全速力で走ったことを見たことはありません。とにかく腕を振って全速力で走っているんですね。それほど緊急を要したということであります。で、医師は手術の同意書を求めるために娘婿にこの質問をしますけれども、その声も上ずって、娘婿に質問をしながら医師が自分で答えている。もう答えを聞く時間もない、だから自分で答えて言ってるんですね。そして全部書き上げて、そして麻酔が来て、やっと手術室に向かうことになりました。その時私はこの手術室の前のドアが開くまでに娘と一緒に行って、イエス様が共にいてくださるから大丈夫だよと声をかけたんですね。必死になって声をかけました。そして手術が終わって、医師が手術室から出てきまして、手術の説明を始めようとした時に医師は言いました。皆さんはクリスチャンですか？はい、そうです。そしたら医師はですね、私もクリスチャンなんです、無事回復するように祈りましょうと、このように言われたんですね。その話を娘に後で言いました。そうすると彼女はこう答えました。今まで会社で勤めている中で課長が2人変わりましたと。新しい課長が来るたびに2人ともですね、娘の席に来て、私はクリスチャンですというのです。なぜそんなことを私に言うのかわからなかったと娘は言いました。そして続けて、今医師が来て私はクリスチャンですというのを聞きました。娘は神が自分を招いておられることがよくわかったと言って納得して洗礼を受けたのであります。一番教会に行くのを嫌がった子は、神が自分を招いておられる、これほどまでに招いておられる、そのことが分かったと言って洗礼を受けたのであります。私たちは結婚した時は2人しかクリスチャンはいなかったんですね、家族に。そして今5人ですね。最後に残っている息子であります。しかしこの息子もやがてイエス様を信じる、もう信じているかもしれません。一度洗礼を受けたいと言いました。そして今でも祈るときに頭を垂れてアーメンと言って祈りに合わせるんですね。忙しい、もう日曜日も働いています。こういうことでありますから、必ず私たちは祈り続けているときにチャンスがやってくるわけです。あの反抗期で荒れくれた子供たちが羊のようにおとなしくなって神の言葉に従う時が来るわけであります。私たちにはその人がいつイエス様を信じて神の救いに導かれるか分かりません。ですから親は諦めずに祈り続けなければならないのです。親の方が諦めてはいけないのであります。6章の4節にもう一度見ますけれども、父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。主の教育と訓戒によってとは、親が御言葉を実践し御言葉によって支えられることであります。子供が危機の時には励まし、子供が悩む時にはうなずいて聞いてやり、ポツンと御言葉だけを述べればよいのであります。あとは御霊が 大きな働きをしてくださるのであります。でこの6章4節を見ますと、母たちよという言葉は出てきません。もちろん母たちよの言葉は父たちへの戒めの中に含まれております。母と父は一緒になって子供たちのために祈り、その生き方を示すことによって子供に仕えるのであります。ここに互いに従う親と子の関係が存在するのであります。皆様の祝福をお祈りいたします。司会者にお祈りいたします。